聖書列王記第2、19章1節から7節、ヒゼキヤとイザヤの祈りと題して西村牧師にメッセージをしていただきます。
おはようございます。ヒゼキヤ王のですね、大変有名な場所なんですけども、彼ですね、25歳で王様となった、今から2700年ぐらい前の話ですけども、王様になった人ですけどね、6年経って31歳の時に、隣の国がですね、アッシリア帝国というとんでもない巨大な国にやっつけられてしまったわけですね。そして39歳の時に人生最大の危機が訪れるというわけですね。皆さん、人生最大の危機ってありますか？あれは人生最大の危機だなんてね、私もそんな大したもんないですけども、前ですね、生まれて初めて救急車乗ったことあるんですね。大したことないですけど、急に息が苦しくなってパクパクパクパクしてですね、なんかよくわかりませんでしたけども、倒れてですね、救急車乗っていた。もうダメだなんて思いましたけれども、ああいう時何も思い浮かばないですね。なんかもうちょっとマシなこと考えればいいんですけど、何ですか、流し台じゃないけど洗面台の下を修理して頭突っ込んだらですね、なんか息が苦しくなったんですけども、こんなことで死にたくないと思いましたけどね。もうちょっとマシなことのために死にたいなと思いましたけど、そればっかりですよね。もうちょっとなんか高尚なことを思い浮かべればよかったんですけども、非常に反省しましたけども、そんな大した危機ではないですけれども、ヒゼキヤはですね、38歳にして人生最大の危機を迎えたというのが今日の19章なんですけども、いきさつはこういうことです。まずですね、ちょっといい、これがですね、アッシリア帝国という巨大な帝国です。イラクからですね、ずっとこのトルコの半分、それから今大変問題になっている地域からですね、このエジプトの方まで影響力を及ぼしていた巨大な帝国です。で、この国がですね、彼が31歳の時に、この北イスラエル王国というこの国をまず滅ぼしたわけです。で、彼の国はですね、この視界のほとりのですね、この小さい国なんです。南ユダ王国だったんですけども、この小さい南ユダ王国を彼は頑張って王様となったんですけども、31歳の時にこの北イスラエル王国がやっつけられてしまったわけですね。で、次は俺かと思ったらですね、いろんな戦いがあって帰って行っちゃったわけです。よかったと思った。ところがですね、王様も変わってセナケリブという王様になってから、実はこの場所はですね、非常に大きな、重要な場所なんです。エジプトとですね、このアッシリアと結ぶですね、途上にありますから、ここを持つってことは、とっても大切なわけです。だからいつもエジプトからも狙われたり、アッシリアからも狙われる、非常に損な場所なんですね。ザ・ランド・ビトゥインというふうにも呼ばれる場所で、いつも戦いのに巻き込まれる場所です。で、この場所ですから、結局ですね、セナケリブも忘れたわけじゃなくて、ついにですね、8年経って、ついに南ユダ王国、襲いに来たわけですね。もう、ピンチですよね。しかもですね、もう大軍勢を率いて、どんどこやってきまして、そして次どうぞ。これはですね、その当時のレリーフなんですけども、槍は取ったりですね、弓矢やったりですね、それから、ここにいっぱい人が死んだりしてるんですけど、次どうぞ。これがですね、セナケリブがやってきた道筋なんですね。で、18章をちょっと見てください。その前のね、18章。18章の13節です。ヒゼキヤ王の第14年にアッシリアのセナケリブがユダのすべての城壁のある町を攻めてこれを取った。そこでユダの王ヒゼキヤはラキシュのアッシリア王のところに人をやっていった。私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも言いますから。そこでアッシリアの王は、銀300タラントと金30タラントをユダの王ヒゼキヤに要求した。というふうにこう、続くんですね。北イスラエル王国をやっつけたシャヌマネーセルからセナケリブに変わった、このセナケリブの槍でですね、どんどんやってきたわけです。で、この まあ、この辺もですね、あのユダの国の町なんですけど、その次から次へと滅ぼされていくわけです。そして、今一言ですね、ラキシュのセナケリブに、セナケリブは、ユダのヒゼキヤはラキシュのアッシリアのところに人をやったと一言で書いてあるんですけど、実はこれ重要でですね、ラキシュという町はここにあるんです。で、これがですね、まあ、イスラエル最大のこう、要塞と言っていいんでしょうかね。ここを落とされたらもう後がないという場所なんです。ね。で、まあ、ルードから行ってですね、北からなかなか来れないんです。南からこうやってきて、こういうふうに攻めていくというのが、まあ、一般的なルートなんですけども、山がありますのでね、この辺はね。で、低地から攻めてくるのが一番いい。で、ここは道がありますから、こういうふうに攻めてくるというのは最初から分かっていましたから、この辺がやっつけられて、ここもダメ、ここもダメ。そう随分やって、ついにこのラキシュ、最大の要塞がですね、落とされる。で、次どうぞ。これですね、テルラキシュという場所です。なんで、今はもう廃墟となっていますけども、山の上にある巨大な町だったわけです。次もお願いします。今はこんなですね、要塞、なんていうか、後になって、廃墟となっておりますけども、これを見てもですね、本当に大きな町があったことがよくわかるんです。この辺の城壁とか、城壁の跡とかですね、非常によくわかります。そしてですね、この戦いはですね、次どうぞ。これはですね、当時の戦車のように見えますけど、これですね、大砲じゃなくて、これで体当たりして、壁をぶち壊すわけですね。それから、投石機もありますし、この辺の弓矢とかですね、あと槍もありますし、投石機っていうのはもう、こんな大きな石をビョンビョンビョンビョン投げてくるわけですから、こんなの投げられたらもう、人間ひとたまりもないわけです。そんなのがもう、雨のようにやってくる。で、次どうぞ。次のレリーフ。これはですね、実はニネベの方に残ってたラキシュとの戦争の後なんですね。で、雨のように弓矢が飛び交ってですね、人々がこう、この辺で殺されてる様子がですね、よく見ると、たくさん出てくるわけです。で、それほどですね、このラキシュでの戦いというのは、壮絶を極めたんです。で、これは訳があるんですけども、とにかくここを落とされたらもう、エルサレムは後がないということだったわけです。一番大きな町。それが落ちてしまったということなんですよ、この14章、14節にあるね。ユダのヒゼキヤはラキシュのアシリアのところを人をやっていた。もう一巻の終わりです。それで、まあお金を払うぐらいで済めばですね、ことは簡単なので、いくらでもお金払うので許してくださいっていうことで頼みに行ったわけです。そうしたらですね、調子に乗ってですね、銀300タラント、金30タラント、今のお金で換算することはできませんけれども、これは一国の国家予算に匹敵するような莫大なお金です。でも彼はなりふり構わずです。これで帰ってくれたらもう、メッケモンだと思ってですね、一生懸命こうお金集めて、これで帰ってください、大官様みたいな感じで帰って、払ったわけです。ところがですね、世の中甘くないわけですね。セナケリブですね、したたかですよね。全然帰るどころがですね、その次。そうですね、これはそのラキシュの、地層なんですけど、ここがちょうどですね、セナケリブにやっつけられた、灰の跡が残っているわけです。ね。で、その次どうぞ。で、ラキシュからですね、まあ、こう40キロぐらいですよ。ね、ここから、まあ、倉敷からもうちょっと、新倉敷ぐらいまでですよね。あの辺りまで行ったらもうすぐにエルサレム着いてしまうわけです。早い軍隊で行ったら1日もかからないです。ものすごい早いですからね、移動はね。ですから、もう一巻の終わりですから頼むからということだったんですけども、お金を送ったらですね、お金はもらって、さらに軍隊をですね、じゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃかって言って、エルサレムに送ったわけです。ずるいじゃないか、こんなルール違反だろうなんて言ったって、それは強い方が、俺が決めたことだって言ったらもうそれで終わりですから、お金はもらうだけではなくて、セナケリブはですね、ラブシャケっていうちょっと名前は可愛いんですけども、その若い軍隊のですね、大将を連れて、つけてですね、ラブシャケ、セラケリブはここにいるんですけども、軍隊をですね、エルサレムに送ったわけです。で、エルサレムはですね、おそらく、もう、無血会場ですよね。中に入ったと思います。で、18章の17節、アッシリアの王はタルタン、ラブサリス、およびラブシャケに大軍をつけて、ラキシュからエルサレムのヒゼキヤのところに送った。 彼らはエルサレムに登ってきた。彼らはエルサレムに登ってきたとき、布さらしの野への王子にある神の池の水道のそばに立った。まあ、どの辺か分かりませんけれども、もう、人々の中に軍隊が入っちゃったわけですよ。まあ、もう、ずるいじゃないかなんていうどころの話じゃないです。だったらもうお金払わなきゃよかったのにと思うぐらいですけれども、まあ、払わなかったらもっとさらに総攻撃に遭ってましたから、まあ、これはしょうがないんですけども、まあ、あのお金に免じて許してやろうって話なんです、要するに。で、どうしたかというと、ラブシャケは大声で、まあ、この後の話大変有名ですが、ちょっと飛ばしますけれども、要するに演説をして人々に、俺たちに降伏しろって言ってですね、呼びかけるわけです。お前たちの大将のヒゼキヤ王なんかに騙されちゃいけないぞ。あんな奴の言ってることは嘘だ。ヒゼキヤ王は聖書の神様に従っていれば絶対助けてもらえるなんて言ってるけど、あんなの嘘だ、嘘だ。俺たちに従って降伏してくれば、この国には住めないけれども、外国で、ブドウやトマトやですね、美味しいものをいっぱい食べられるから、そこで楽しい生活が待ってるぞ。というふうにこう、降伏を呼びかけるわけですね。お前、どこの国が俺たちに勝てたか。どこの国の神様だって俺たちが全部滅ぼしてきたぞ。お前たちの神様だって同じだ。そういうふうに言うわけですね。ところが人々はですね、じーっと我慢してるわけです。なぜかというと、ヒゼキヤ王が絶対彼らに答えちゃいけないぞと、まあ、36節で命令してたから。ヒゼキヤ王は、戦いの素人じゃないですよ。歴戦の勇士です。次から次へと戦い抜いてきた人ですから、このセナケリブの軍隊と戦ったら勝つか負けるかなんていうのは誰でもわかるんです。これは完全に負けです。戦ったらもう総攻撃にあって、だってラキシュが落ちてしまったわけですから、あんなもんやったらもうあっという間です。当時の戦いの仕方はいろいろあるんですけども、とにかくですね、人々はそのエルサレムにこもったら、そこで飢え死にして死んでしまうか、それに待ちきれなくて、門を開けて戦いに出たら、それこそ火をつけられて、皆殺しです。子供も大人も皆殺しで、彼らのやり方はそうです。それだけじゃない。人々のあのアッシリアに残っているあの戦いの仕方は、生きたまま皮を剥いで、それを壁に塗り込めるというやり方をが記録に残っているぐらいです。それほど残虐な民族ですよ。もう絶対絶命のピンチです。負けることが分かっているのに戦いをすることほどですね、そういうふうな人が国のトップになることほど、国にとって不幸なことはないわけです。日本もそうですよね。ヒゼキヤはもう絶対絶命のピンチです。39歳ですよ。ね、そんな命運を背負わされたっている39歳は大変だなと思いますけれども、しかしそこで彼は何をしたのかというのはこの19章です。驚くべきことに彼は、荒布というものをまとってですね、まあなんていうか、あの、ボロボロの服みたいなものを着てですね、それで、これは、何をしに行ったかって、お祈りをしに行ったんです。主の宮っていうのは神殿ですね。もう、金はなくなってしまいましたけれども、まあまだソロモンの建てた大きな神殿は残ったわけです。でね、お祈りして、しかもですね、イザヤっていう預言者がいたんですが、そこへ行って、お願いですからどうか私たちのためにお祈りしてくださいってお祈りを頼みに行くわけです。なんかね、非常識ですよね、これね。どう考えても、戦車が目の前にいてね、いや聖書の側からさすがヒゼキヤ王様なんてね、普通思うかもしれないですけど、そこにいたらですよ、どれほどこれがバカなことかってわかりますよ。そばで戦車が待っていて、槍がもうこちらにもうミサイルが向いているようなもんですよ。そこでお祈りしましょうなんて言って、どうですか。しかも王様がね、なすすべなしですよ。戦略上の作戦一つもないんです。ヒゼキヤ王様、なんとかこれどうしたらいいですか。打ち果てるなら私たちもう玉砕しますって覚悟あるんです、実は彼らの中には。でもそれも言わない。お祈りしましょう。こんな時に何言ってんのみたいな感じなんですけども、私これ読んでびっくりすることは、誰も文句を言ってないんです。しかもですね、 イザヤのところへ行った人たち、宮内長官エルヤキム、シェキシェブナ年長の祭司たち、まあ軍関係の参謀とかそういう人たちではないにしろですね、国の政治を扱う、むしろ内政を扱う方のトップですよ、ね、その人たちがヒゼキヤ王がお祈りしようって言った時に、そりゃそうです、王様祈りましょうなんて言うわけですから、この国どうしたのと思いますよね。人々も何にも文句言わないわけです。どうしてだろうと思いますね。こんなことめったにないんです、イスラエルの歴史の中でも。で、このヒゼキヤ王のところにイザヤは神様からこういう言葉があったよって教えてくれたのがさっき読んだ7節です、ね、で今私は彼のうちにセナケリブにですね、一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。こういう言葉が来たわけです。とは言ってもですね、目の前には山のようなダーッと地平線までを背負う、真っ黒になるくらい大軍が来ているわけですよ。これどうなるんだろうなっていう。ところがですね、戦局は動き出すわけですね。この後ですね、実はセナケリブはラキシュから今度はリブナという場所へ移るんですね。まあ近いですけども。そしてですね、このリブナのいるセナケリブのところに、実はラブシャケはですね、ラキシュから不思議なことに移動するんです。あれれという間にですね、大軍がゴロゴロゴロゴロゴロゴロって消えていくんですよ。まあ、全部消えたかどうかちょっと はっきり書いてないんですけども、多分少し残ってたと思うんですけども、あの最もトップのラブシャケはですね、リブナへ消えていくんです。あれどうしたんだろう、ちょっとみんなが胸をなで下ろして、どうしてかというとですね、ここに赤いラインがあるんです。これはですね、エチオピアからの王様がセナケリブに戦いを仕掛けにやってきたわけです。この辺りで平地になってますから。それでですね、ラブシャケとセナケリブはここへ向かおうとしたわけです。ところがセナケリブは、大戦争の前にですね、ここをやっつけておきたいわけですね。後ろ取られたら困りますから。それでですね、まあ、最後の降伏のチャンスを与えようということで、なるべく消耗させない方が、戦力を消耗させないためにですね、直筆で手紙を書くわけです。で、それがですね、10節にあるわけです。10節、ユダのヒゼキヤにこう伝えよ。お前の信頼するお前の神にごまかされるな。お前はエルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っている。お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを聞いている。それでもお前は救い出されるというのか。私の先祖たちはゴザン、カラン、レツェフおよびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救い出したのか。ハマテのアルパデの王、セファルワイムの町の王、またヘナやイワノはどこにいるのか。お前たちも同じ運命をたどるぞ。最後のチャンスだぞということです。これ本気ですよね。残っている軍隊にもう兵糧攻めはないですから、一気にやっつけてしまうという作戦だと思うんです。そこでですね、ヒゼキヤはどうしたかと言いますと、もう一回お祈りです。あれみたいな感じですけども、お祈りをするわけです。しかも今度は手紙を持って行って、一生懸命お祈りをするわけですね。17節からちょっと読みますと、16節からちょっと読みましょう。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言ってよこしたセナケリブの言葉を聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが国々とその国土を廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知りましょう。こうやって一生懸命お祈りするわけです、ね、 そうするとイザヤにですね、神様の言葉が来て、その言葉がヒゼキヤに伝えられるわけです。で、その言葉長いです。ちょっと今日は全部読めないんですけども、アラマシはセナケリブに対して言葉だったんです。セナケリブ王よ、お前は失格だっていうことです。どういう失格か、私はお前がこの世界で王となるように、巨大な王となるように、私はあなたを選んで、あなたがどこへ行っても勝てるように今までしてきた。大きな国をあなたに与えてきたのは私だ。それなのに今あなたはその私に対して剣を向けようとしている。お前は失格だ。お前はうぬぼれている。お前は傲慢だ。25節から読みましょうか。あなたは聞かなかったのか。昔からそれを私がなし、大昔からそれを私が計画し、今それを果たしたことを。それであなたは城壁のある町々を荒らして、廃墟の石くれの山としたのだ。その住民は力うせおののいて恥を見、野の草や青菜、育つ前に干からびる屋根の草のようになった。あなたが座るのも出ていくのも入るのも私は知っている。あなたが私に向かって生きり立つのも、あなたが私に向かって生きり出し、あなたの高ぶりが私の耳に届いたので、あなたの鼻には鍵輪を、あなたの口には靴輪をはめ、あなたを元来た道に引き戻そう。もはやあなたが取るに足りない人間であった時と同じようにあなたを元に戻す。あなたは傲慢だ。あなたは失格だ。あなたは人生で最大の失敗をしたっていうことですよ。35節。その夜、その夜というのはその日の夜かどうかは分かりませんけれども、主の使いが出て行ってアッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアのセナケリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。彼がその神ニスロクの宮で拝んでいた時、その子アデラメレクとサルエツェルは剣で彼を撃ち殺し、荒立ての地へ逃れた。それで彼の子エサルハドンが代わって王となった。巨大な大帝国を手中に収めたセナケリブは、この小さな南ユダ王国を手にすることもできずに帰り、そして三人の子供たちによって手をかけられ、その王座を奪い取られるという非業の死を遂げるんです。それは私たちに対しても同じ教訓があるんじゃないかと思うんです。人生で最も手にすることのできるもの、これ以上手にすることはないだろうと思うものを手にできたり、予想以上のことができたり、そういう人生の絶頂の中で失敗があるということです。人生のどん底で失敗するよりも、成功しているときに失敗することの方がはるかに大きな失敗になるということです。それは今まで私をここまでしてきてくれた方に対して礼を失うということでしょう。傲慢になるということです。誰が私をここまでしてくださったのかということを忘れてしまう失敗というものは、私たちの人生を絶頂から元来た道に、元あった場所へ引き戻そうとされるような、そういう失敗に私たちを落とすかもしれないということです。ヒゼキヤはどうであったのか。ヒゼキヤの人生はここで違ったと思うんです。で、そこにですね、今日のなぜこういう驚くべきようなことが起こって、祈りによって、祈りなんていうのを敵前で堂々とやって抜ける王様がいたという、考えられないようなことがどうして起こったのかということが実は
このヒゼキヤの人生で、実は偶然ではないんです。ヒゼキヤはその人生の30代で、すでにですね、25歳で王様になってから、その30代前半にすでにあらゆる成功を手にすることのできた人です。ユダの王様の中でも類まれな戦いのセンスと軍事力を持って、非常に大きな戦いを勝ち取ってきた人です。18章の7節、主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めたって言うんです。彼はどこへ行っても勝利を収める。彼のそういう意味で絶頂期ですよね。このそしてしかも北イスラエル王国が滅亡していくにもかかわらず、南ユダ王国は生き残っていくわけです。それは偶然ではないわけです。アッシリア軍も南ユダ王国との戦いについての計算があったと思うんですね。しかしその絶頂期に彼は、6節に、彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守ったというふうに、彼はこのことを人生の中心に置いてたんですね。いやー、なんか信仰深い人なんだなというふうに、そこで終わらせてはダメなんです。そういう精神的なものがあったからじゃないんです。彼はその精神的なものだけではなくて、これによって人生において最も大きなチャレンジをするんです。自ら勝って出るんです。挑戦するんです。この絶頂期に、これは命をかけて挑戦するんです。何に挑戦したのか。7節の後半です。彼はアッシリアの王に反逆し、彼に仕えなかったというこの言葉です。この言葉はですね、見過ごしちゃいけない言葉ですよ。さっきも見たように、地政学的にアッシリアは巨大な軍隊を持っているわけです。そして圧倒的な軍事力、近代兵器を持っているんです。ユダの国はそんな大したもの持ってないです。遅れてるんです、すごく軍事的には。最新鋭の武器はみんなアッシリアにありますよ。それよりはこの戦いに勝った後ですね、この後このペリシテの国もどんどん勝ち取っていくわけなんですけども、この自分が得た町を守るためには、アッシリアの属国になって、アッシリアの保護の中で自分の国を守った方がずっと有利なんです。ずっと損失も少ないです。お金はかかりますけれども、その方がずっと楽なんです。でも彼はあえてその道を選ばなかったんです。戦う、この巨大な国と戦う。なんでか。それは彼がいろんなところで戦ったから、うぬぼれたんじゃないか、自信があったからなんじゃないか。そんなことありません。戦争の勝ち負けというのは、うぬぼれでは絶対起こり得ないことなんです。そういうことで起こり得たことが、日本の大きな第二次世界大戦を生み出す一つの原因になっていきましたけれども、彼はそんな人ではありません。戦いに勝つか負けるかはもう非常に明らかですよ。つまりこの戦いは、普通に勝ったら負けてしまう戦いに彼はあえて挑んだってことなんです。どうしてか。それは、6節に、彼は主に固くすがって離れることが、主がモーセに命じられた命令を守った。主がモーセに命じられた命令というのは、これは明らかに実戒を指す言葉ですよ。その中のトップに、他のものを神としてはいけない。偶像を作ってはいけない。北イスラエル国がアッシリア帝国に滅ぼされてどうなったのか。もともとでしたけれども、さらにたくさんの神々が 期待するアラオ国には安置されて、それを人々は拝むようになっていくわけです。この国が聖書のこの神様のから捨てられてしまう国になる、それは絶対に死守しなければいけないことなんだ。これは彼の生きがいなんですよ。そのために彼は8年間防衛のための準備をし続けてきたんです。現実的な人ですよ。だからあのラキシュもですよ、あのニネベにレリーフが残るほど激戦を繰り広げるほど、ラキシュという町は巨大な要塞になった。これはもう明らかにアッシリア戦に備えるための、準備だったんです。しかしアッシリア軍は強かったんですよ。次々と戦略上の要所要所が落とされて、ついにラキシュが落とされていったんです。ラキシュの人々はエルサレムを守るために最後の一人まで戦ったと思いますね。壮絶な戦いをしてエルサレムを守ろうとしたんです。その人生の絶頂期にチャレンジしたヒゼキヤは、その時に現実的な戦略とともにもう一つ祈り続けたんです。そしてその姿勢は国民が支持したんですよ。ヒゼキヤ王についていこう。ラキシュの人々もそうです。ヒゼキヤ王のために命を捨てよう。ヒゼキヤ王は8年間祈り続けながらこの国家事業を進めてきたということです。そして降って湧いたようにですね、起こった出来事じゃないんです。これはだから来たるべくして来た戦争なんです。彼はもう何度も何度もアッシリアにスパイを送りながらその戦況を調査してたはずです。どれだけの兵力が向こうにあるのかも全部計算してたと思います。でも自分の作戦が全部打ち滅ぼされて、それはまあ分かったことです。でも彼は今までのようにずっと祈り続けてきた。そしてイザヤと共に祈り続けてきた。イザヤからの言葉を得ながら彼はやってきた。その8年間の積み重ねがこの19章に結実しているということです。偶然起こったわけじゃない。突然のピンチに彼は荒布を引き裂いて、着物を引き裂いてイザヤに真剣に祈ったんじゃないんです。私たちもですよ、そういう人生最大のピンチというのがいずれやってくるだろうというのがあらかじめ分かってくることがたくさんあると思います。そのピンチの時にあのヒゼキヤのように一生懸命祈ればいいんだなんて思うかもしれませんが、大ピンチの時には祈れないもんです。大ピンチの時に腰を落ち着けて祈るなんていうことは大変な度胸のいることですよ。できると思いますか皆さん。毎日の鍛錬がなくして絶対できない技だと思いますよ。私はこのヒゼキヤの話をずっと読みながら、一人の人物、新約聖書の人物を思い浮かべたんですね。使徒の働きの9章に出てくる人物です。使徒の働きというのは新約聖書の方です。今のは旧約聖書です。新約聖書のどっと後ろの方になりますけれども、224ページ、ちょっと古い方の聖書のページ数なんで224ページです。新しい方は何ページですか。何ページ、245?3? 何ページ、254か そのぐらいですね。使徒の働きの9章。ここはですね、サウロという男がいたわけです。ものすごいこう厳しい、律法学者で、クリスチャンをですね、まあこれ先ほど今日の話からも700年ぐらい経って、今から2000年前の話ですけども、クリスチャンを捕まえては、改心しない、改宗し、頑固なクリスチャンはもうみんな捕まえて牢屋に入れて、ある者は使徒の裁判によって処刑されていく。そういうためにですね、命をかけて、もう次から次へとクリスチャンを見つけては、捕まえてた男がいたわけです。このサウロという男が、ダマスコというですね、北へ、ずいぶん、エルサレムからシリアの方まで戻るんですけども、そのダマスコのクリスチャンを探しに、わざわざ行くということになるわけですね。ダマスコのクリスチャン、ダマスコにずいぶんクリスチャンが逃げたから、そこへ行ってダマスコのクリスチャンを捕まえて、もう一回エルサレムで裁判かけて、石打ちの刑で殺そう。彼はもう熱意に燃えて、殺意に燃えてですね、ダマスコへ向かっていく。その途上でですね、彼は、ものすごい光によってですね、幻を見るわけです。その幻の彼方にイエス・キリストがいたわけです。お前は何をするんだ？あなたは誰だ？あなたが迫害している私はイエス・キリストだ。そこで彼はですね、目が見えなくなるわけですね。そうして部下にですね、手を取られて、よろよろよろよろとダマスコへの道をうなだれて歩いていくわけです。自分は一体何をしてたんだろうか。どうしたらいいんだろうか。何を信じたらいいんだろうか。彼は迷いに迷っていく。その真っ暗闇の中をですね、歩いていくわけです。そのダマスコのでのお話、10節から。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主のイエス様ですが、イエスは彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よ、ここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと、目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からその人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけていってその家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中でお現れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。目から鱗って言葉、ここから出てきた言葉ですよ。ここに、史上最大の天才であるパウロというキリスト教最大の天才が生まれたわけです。彼なくしてキリスト教は生まれませんでした。この瞬間が歴史を作り変えた瞬間ですよ。その一場面に、この場面に用いられた一人の弟子がアナニアという人です。どんな人か全然わかりません。なんで彼が選ばれたんだろうか。聖書があるときに人を選ぶときに偶然ではないんです。ちゃんとした理由があるんです。それは聖書はほとんど書いてありません。でも、アナニアが選ばれたのは、アナニアが神様の言葉を神様の言葉として聞ける人だったからなんです。 サウロ、まあ後でパウロという名前に変わるんですけども、サウロが何のためにやってきたのか、アナニアもよく知っています。ダマスコで自分たちを捕まえて処刑するためですよ。そんな人のところへ行けって言われたときに、これは命がけです。あれ夢だったんじゃねえかな。やっぱり夢だ夢。というふうにですね、終わらせることもできるわけですよ。変な夢見ちゃったよ、なんて感じですね。でも彼はこの夢をイエス様からの言葉だというふうに受け止めたんです。いやー、もしかすると夢かもしれないって彼は思わなかったんです。それはどうしてか。それは彼の 毎日毎日の積み重ねがそれを作り出してたんです。彼は毎日祈り続けてただけじゃないです。ダマスコにサウロが俺たちを捕まえにやってくるという知らせを聞いても彼は逃げなかったんです。捕まるんだったら捕まろう。殺されるんだったら殺されよう。彼は挑戦したんですよ。ヒゼキヤが人生の絶頂期に挑戦していったように、彼も挑戦していったんです。パウロがどこまで近づいてきているか、何をしているか、よーく分かってたん。それを踏まえながら彼は祈りに祈ったってことです。そして、この自分を殺しにやってきた人たちの人のところへ飛び込んでいったんです。いや、やっぱり夢かということだって怒りうって、ものすごい度胸のいることですよ。でも彼はそこにかけていったんです。そして、巨大な歴史の扉をアナニアは動かしたんです。私たちの人生でこれから起こるいろんなこと思い浮かべると、あれも心配だ、これも心配だ、これから この次の壁はこれじゃないか、次にこういうことが起こる、こういうことが起こる、もしかすると考えてもないことも起こるかもしれません。でも少なくとも私は先を読みながらいろいろな心配なことがあるかもしれません。そこに向かって、若い人もどんな年齢の人だっていろんなことがあります。家族の問題でもそうです。自分自身の問題でもそうでしょう。順調にいて何年後にこれが来る、どうしよう、何年後にこういうことが来る、どうしようかな、大丈夫かな。そういうところに何をもって私たちは備えていくのか。そういう時なんか急に神様の言葉がやってきましたとか、急にひらめいたとか、急に聖書の言葉があって私は助かりましたなんてことはまず起こらないと思ってください。そんな甘いこないですよ。危機が起これば起こるほど自分が積み上げてきたものだけが問われてくるんです。アナニアがあそこで逃げないでじーっと祈り続けてきた、そのことが用いられていく。ヒゼキヤは8年間さまざまなプレッシャーの中で戦略上の全く逆のことをチャレンジしながら貫いていったように、祈り続けながらそれをやり抜いていったように、私たちもそうです。もうここぞという場面で聖書の言葉が私たちを本当に支えるということは、毎日ずっとそれをやり続けてきた人たちがこの言葉だというふうに立ち上がることができるんです。この言葉によって光を得た、この聖書の言葉によって私は生き返った、窮地を脱することができた。もちろんそうでないこともたくさんあるかもしれません。でも私たちが少なくとも挑戦していく人生を送るならば、 祈りながら進んでいく。そうしたらその挑戦は必ず私たちをその窮地から救っていくということです。ただぼやーっと一生を過ごしていくんじゃないでしょう。クリスチャンとして生きていくということは、私たちには必ず挑戦していきたいものがあるはずです。どんな人でも、キリスト者というのはそういう人生です。必ず挑戦していきたいことがあるはずです。その挑戦していくものに私たちはどんな年齢でも、どんな状態からでも、私たちはそこに向かって祈りながら、聖書の言葉と親しみながら、このシンプルなことを毎日繰り返しながらやっていくことによって大きく用いられていくんです。年齢に関係ありません。学歴に関係ありません。そんなものは神様からすれば何でもないことです。アナニアという人、ただこれだけのために用いられたんです。私たちもですね、これから何に向かって挑戦していくのか。挑戦をやめてはいけないでしょう。ヒゼキヤが人生の絶頂期に挑戦したように、私たちもどん底からだけの挑戦じゃないです。今ここからできること、なお挑戦すべきことに、したいことに向かって祈って向かっていく。神様は私に与えてくださったこの命を何のために生かしていこうとするのか、それは必ず挑戦という形で私たちの中に、まあ、ビジョンでもいいですよ、現れてくるんです。そこに必要なことは祈りながら、御言葉と親しみながら、聖書の言葉に親しみながら、そして努力しながら向かっていく。それによって私たちは大きく神様に用いられていく人になるはずですね。祈ります。父なる神様、あのヒゼキヤのピンチは偶然ではなく、ヒゼキヤのあの若い時に志した挑戦から来るものであったこと、そしてあのアナニアの神様からの呼びかけも偶然ではなく、彼がダマスコに残るという命を懸けた決断から来るものであったこと、私たちも確かに恵みのよ、恵みとして棚からぼた餅のような、そういう人生もあり得る。そういうことを経験することもあります。しかし、私たちが自分のことを、これからのことを考えていくときに、なお私たちは自分に対して、神様が願っておられることに向かって歩んでいくべく、ビジョン、挑戦をどうか持って、どうか進んでいくことができるように、そのために必要なものは、そして それによって生じるさまざまな苦労と困難があることを聖書はある意味約束しています。挑戦者でなければ決して被ることのない壁を、私たちはキリスト者であるがゆえに、十字架を追って私についてきなさいというイエス様の言葉のゆえに、私たちは経験しなければならないかもしれません。しかしその場にいて、どうぞ私たちがどうかそれを乗り越えていく力を主が与えてくださることを、どうか信じて歩んでいくことができますように。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。